先週の受難週におきましては、主が十字架につけられなさった金曜日を中心に、主イエス様の足跡を忍びつつ過ごすことができました。今日はその死を蹴破ってよみがえられた、イエス様の復活を記念するイースターであります。で、今日はその復活を目撃した証人であるペテロが、イースターの50日後ペンテコステに行った復活の証言を使徒の働き第2章から見たいと思います。23と24をご一緒にお読みください。2章23と24、今日はこの2節のみを中心にお話をいたします。三杯、あなた方は神の定めた私この方を不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。24節の最初がしかしとなっています。23が十字架につけてしまった人々の悪意が述べられています。24は十字架の逆転的な勝利が語られています。で、主イエス様の十字架につけた者が、23節ペテロは不法な者の手、複数の不法でありますけれども、多くの人々の不法の手によってキリストが十字架につけられたと語っています。どんな不法があったかを少しこのパワーポイントで見ていただきたいと思います。どんなものの手が加わったか、まずユダの裏切りということがありました。十二弟子の一人の会計係であったユダは、銀貨30枚が欲しかったこと、たったそれだけではないと思います。神の国に対する自分の期待考えと、自分がついてきている主イエス様との考えの違いというものに幻滅をしたか、反発をしたか、ともかく彼は口づけをもって先生である主イエス様をユダヤの宗教指導者たちに売ってしまいました。そして彼を最終的に十字架刑に決めたのはローマ総督ピラトでありますが、これも不法なものの手の一つです。主イエス様が有罪であることを証拠づける何の証拠もなく、反対に無罪であることを示唆するたくさんの状況的な証拠を見ながら、しかも主イエス様に対する糾弾というものが人々の妬みから出たものであるということを知りながら、あらゆる法律的な手続きを曲げて彼を十字架につけました。ピラトよりも悪いのは、妬みのゆえにさまざまな計略を巡らしてキリストを捕らえ、でっち上げたところの罪状をくっつけてイエスを亡き者にしようとした宗教指導者たちであります。彼らの行動の中には、人間の心に住んでいるところの邪悪性、不正直、かたくな、嫉妬、憎しみ、それらのすべてが見る思いはいたします。さらに群衆という角度から見るならば、この宗教指導者たちのそそのかしに乗って十字架につけよう、お前がキリストならば十字架から降りてこい、嘲笑った群衆の無責任、無思慮、あるいは不和雷動というものの姿を見ることであります。私たちの国もどうかすると1億がみんなこれは国賊だというと、そうだそうだと言って一人の人を葬ってしまう、そういう行動を取ったことがなかったでしょうか。あるいはこの政策が第一だ、あまり詳しく言うと皆さん人の顔を思い浮かべてしまう、そうだって言ってみんなある党に投票して、そうじゃないこうだって言うと、ああと思ってみんな投票するという、この不和雷動、 これは昔に限ったことではないんじゃないかなと思います。もう一つは弟子たちの臆病ということです。この説教を語っているペテロはあんまり大きなことを言えた義理ではありません。このペテロは十字架に責任がなかったかというとありました。彼はこれから私は十字架にかかるという予告をなさったイエス様に、先生とんだことはありません、私は先生をむざむざと敵の手に渡しません、死にまでも人やりまでもあなたに従っていきますと目を切りましたが、しかしゲッセマネの園でいざイエス様が捕まってしまった時にはすぐに逃げなかっただけ可愛げがあると思います。彼は慣れない刀をほとんど振るったことがない。彼がやってるのはですね、漁師の貝とかね、そういうのはやったことがあるかもしれませんけど、刀あんまり握ったことはない。その握ったことのない刀を振り回して、一発やったんですけれども、手元が狂いまして頭を真っ二つに割るはずが耳がちょんと切れたというだけに終わりましたが、もうそれだけで恐ろしくなりまして彼は遁走してしまいました。それだけではない、裁判の間にあなたはあのイエスと一緒にいた人でしょ、そんなことはありません、いやそんなことありませんと今言ったその言葉がガリレアなまりじゃありませんか、あなたの言葉はね、いわば北のなまりでしょ、いやそんなことはないですよって言って、またなまりで言って3回イエスを拒絶してしまった。そこに代表されるところの臆病、自己保身、それも間接的にキリストを十字架に追いやった原因であった。あなた方は不法の者の手によって十字架につけて彼を殺したと書いてあります。さて、ここで問題です。私たちはどうだったんだろうか。私たちは関係なかったでしょう。2000年前、大体そんなところに生きていない。でしょうか。しかし、これはキリストは私たちのすべてのものの罪と咎を負って十字架についたと書いてあります。今まで言った憎しみ、妬み、自己保身、あるいは嘘、偽り、そのすべてというものは私たちみんなが共有している罪ではないでしょうか。その私たちの一つ一つの罪が彼を十字架につけたのであります。この23節の全般には神の定めた計画と神の予知によってと書いてありますが、その全ての人間の悪意の総和というものが、全部の塊がキリストの十字架に向かったんですけれども、ここが神の不思議なところです。人間の側ではこれだけの悪知恵を全部固めてキリストを十字架につけてやった、勝利を得たかもしれないけれども、神はそれらを神の大きなご計画の推進のための術となさった。ここに神の知恵があります。このような言葉が、似た言葉が創世記にもあるのですけれども、お兄さんたちにいじめられてエジプトに売られてしまった、そのヨセフが後で何と言ってるか、あなた方は私を害そうと思ったけれども神はこれを良きに変えらせた、私をエジプトに使わしたのはあなた方ではなくて神だった、そしてその神が私をここにエジプトに使わしてあなた方を救うためのプランを立てなさったんだとヨセフは語っています。主イエス様もまさにそうです。人々はその悪意の限りを尽くしてキリストを十字架につけましたけれども、神はそれを救いの手段となさった。それが証明されたのが復活であります。24節、しかし神は、これを私は強調しながら準備をしていましたら、原文を見るとしかしがないんですね。少しがっかりしてしまいました。 でも翻訳者はやっぱりここにしかしがないと文章がつながらないと思って入れたんだろうと思います。あって良いと私は思います。ただし原文にはございません。神様がなさるのは人々の悪意を全部受け入れながらしかし最終的に打っちゃうやり方です。柔道で巴投げというのがあります。相手がぐるぐると押してきて負けたように見えて背中が地面にくっつくんですけれども、その次の瞬間相手方は空中飛ばされている、あの巴投げがこのしかしであります。主は死の苦しみから解き放って、死の苦しみを経験されたのはわずかに3日間、もっと正確に言うと2日と数時間のみであります。聖書の言葉の中に私は倒されるけれども滅びないという言葉があります。大好きな言葉です。ある方はその場所を私はノックダウンされるけれどもノックアウトされない、ボクシングの好きな方はありますか。私はあんまり好きではありませんけどね、あれちょっと血が出てきたりなんかする。私はどうも気が弱いせいかあんまり見てられないんですけども、あれはリングのところにバターンと倒れただけでおしまいではありませんね。カウント10まで生きてるわけですよ。そしてカウント9でもって立ち上がったらまた試合ができる。立ち上がるだけじゃいけません。先頭の姿勢を取れば続けられるわけです。パウロは言っております。私はしばしばノックダウンされるけれどもノックアウトされない、それはキリストの復活の命が私に働いているからだ。むしろ死んだような状態の時にこそキリストの力を働くんだと言っています。そして、このペテロはさらに25節以下にダビデの予言ということを語っていますので、ちょっと恐れますけれども、詩編の第16編を開けてください。16の10、よろしいでしょうか。面倒な方は開けなくても結構です。面倒でない人は開けてください。そして開いた方は私と一緒に読んでください。3、まだ早いかな。詩編の16の10、はい、1、2の、まだ声が聞こえますからもうちょっと待ちましょう。はい、1、2の3、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりませんと、ダビデは神が私にとって助けであり力であるということを表現しています。じゃあダビデは自分のことを言ってるんだろうかとペテロは言ってるんです。そうじゃないだろう。確かにダビデは私と言ってるけれども、ダビデの墓はそこにある。彼は死んでしまった、墓がある。ダビデが言おうとしているのは、ここで言おうとしているのは、死というものは究極的勝利者ではない、その先に神の救いがある。ペテロはもう一歩進んで、ここで私と言っているのは、そして聖徒と言っているのは、彼の子孫であるところのキリスト、メシアを言ってるんだと解釈をしています。そして文字通りそのことが成就しましたよと語っているのであります。主イエス様は文字通りよみがえって人々にご自分の生きたことを証しをしてくださいました。そしてこのペテロが今ここで語っているメッセージをしているんですけれども、そのペテロの存在が実はキリストがよみがえったことの何よりの証拠だったんです。ペテロはもうイエス様の知らないなんて言ってことだってもうビクビクしておったわけですけれども、彼が何によって力強いキリストの証人となったか、生けるキリストと出会ったからです。この方は本当に救い主なんだ、前からうすうすはそう思ってたけれども、自分も一度はそう言ったけれども、どうも腹の中で確信はできなかったけれども、生き返ったキリストを見て確かにそうだ、このお方こそ私の罪を徹底的に救い、私の臆病を勇気に変え、そして私の不正直を正直に変えることができるところの 私の生ける主だということを彼はその出会いを通して体験をいたしました。ですから彼はここにおいてこの方が確かによみがえったんです。36節のところにはもう一度そのことを繰り返しています。ご一緒にお読みください。 2-36 はい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。このお方をキリストとなったということをここで表現をしています。そのことのゆえに彼は世界宣教に乗り出すことができる、宣教者として作り変えられました。まさにこれは逆転的勝利であります。私たちの人生にも押しつぶされるような課題、生きる望みが耐え果ててしまったというような状況がいくつもありえます。それが人生の現実であります。今この社会の中において仕事を失って、孤独になっている人たちがどれだけ多いことでしょうか。絶望してそして命を絶ってしまう人が悲しいことですけれども、3万人を超える人たちが毎年自分で命を絶ってしまっている。これは本当に氷山の一角で、命は絶たないけれどもしかしそうしてしまおうかと思う人を含めると、ものすごい数の人たちが絶望というその淵に立たされています。形は違うかもしれませんけれども、私たちも同じような状況にぶつかることがあることでしょう。けれどもその時に第2コリントの4章、私がお読みしますので、今回はどうぞ静かに聞いていてください。先ほど私が申し上げたことが全部含まれている言葉です。パウロはこう言っています。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れていますが行き詰まることはありません。迫害されていますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。いつでもイエスの死を好みに帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。神様はこの大逆転を私たち一人一人の生涯に実現してくださるお方です。主を賛美します。お祈りをいたします。神様、主はこの十字架につけられ葬られたイエス様を黄泉に放置されるお方ではなくして、神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この大いなる道からを、2000年前にそんなことが起きたんだそうだ、そんな物語があったらよかったなという昔物語ではなくて、今現実にさまざまな死に至るような苦しみにぶつかっている現代の私たちにも同じ力が働くんだということをあなたは教えていてくださり、証明してくださることを感謝します。どうぞそのお方に私たちの信頼をつなぎ、さまざまな局面において主の逆転的な勝利を経験しつつ歩ませてください。皆によってお祈りをいたします。アーメン。